願いを叶えるにはまず私を整えることから。整えラボでは引き寄せの法則、潜在意識、ヨガ哲学などをベースに日常に取り入れられるマインドメソッドやアファメーションをお届けしていきます。知識だけでは終わらせない、現実が動き出す私再起動の場を目指しています。こんにちは、滝です。先ほどメンバーシップのラジオの方でもお知らせをしたんですが、ラジオの名前が、変わりました。整えラボという、名前に変更したんですが、これは YouTube チャンネルとね、名前を揃える形で、変更をさせていただきました。なので、冒頭の挨拶がちょっと変わりまして、今後ねちょっと調整をしながらですが配信をしていこうと思います。ラジオの、お話の内容に関してはね、そんなに変更はなく、日々私が気づいたことや、生きづらさを解消していくきっかけになるようなお話をシェアしていく予定です。この冒頭のね、文章をチャット GPT に考えてもらったんですが、いかがでしょうか。私が自分で頭をって考えるよりも、もう圧倒的に分かりやすく伝えたいメッセージをギュッとね詰め込んで、まとめてくれたなぁと感じたので、そのまま今日は読んでみました。整えラボっていうね、まず名前なんですけど、私がこうラジオとか、SNS で発信をしていきたいと思っていることが、生きづらさを解消する方法があるよっていうね、そういうことを必要な人に届けばいいなと、届けたいなと思って、始めたのがきっかけなんですよね。で、その生き方を整えるという意味でもあるし、自分の感情を整えるとか、自分の体を整える、自分の人間関係を整える、コミュニティを整える、生活環境を整える、いろんなことを結局は整うから自分が満たされるっていうことかなという、そういう思いがあり、整えラボという名前に、しています。そして、今日はね、このラジオだからちょっと話しとこうかなっていう私の今後の意向というか裏話なんですけど、生きづらさを解消する方法があるよっていうのを伝えたいくて、始めましたって話をしたじゃないですか。で、その方法っていうのが私にとってはヨガ哲学を知ること、ヨガ哲学を学んで実践することだったんですね。なので、ヨガの哲学に出会って、ヨガに出会って、ヨガ哲学に出会って、あ、これってすごく生きる上で大事なことだなって思って、当時私はすでにヨガをしてたのでより受け入れやすかったっていうのはあるんですけど、こうマットの上で体を動かすっていうヨガをしてなかったとしても、ヨガ哲学の教えって本当にもう万人にすごく役立つ知識だよなって思ってるんですよね、今でも。なぜなら、生きてるわけじゃないですか、人って。生きる上では何かしらの心の葛藤とか悩みとかコンプレックスとかっていうのが誰にでもついてくるんですよね。で、それらがなんで自分を苦しめるのかっていう、その答えをすでにヨガ哲学で教えてくれてるんですよ。もう何千年も昔からこう受け継がれてきた知識で、そのね、昔の人は知らないですけど、おそらく同じような悩みをみんな持ってたんだと思うんですよ。自分って何なんだろうとか、お金って何だろうとかね、その人間関係での悩み苦しみっていうのを抱えながら、人それぞれ自分の人生っていうのを歩んでいたわけで、私手塚治虫先生のブッダの漫画本前回持ってるんですけど、ブッダも、そういった自分とは何だろうみたいな、そういうところから出家して、悟りの道に至ったわけなんですよね。で、その当時の人もやっぱり同じように悩んだりとか、苦しんだりとかしてたんだろうなと思って、で、それらから抜け出す方法が、いわゆるヨガの、サマーディと言われるね、悟りの境地に至ることなんですけど、悟りの境地に至らなかったとしても、その、過程を歩む だけでも、もしくはその方法を知るだけでも少なからず、まあ、自分の悩みを解決する糸口は見つけられると思うんですよね。だから、まあ、今主流になっているこうヨガイコールマットの上で体を動かすことみたいなヨガをしてなかったとしても、ヨガ哲学の考え方っていうのはなるべく多くの人が知っておくべきなんじゃないか、知っておくことで、今のねこの現代を生きやすくなるというか、生きづらさを手放していくことができると私はまあ確信しているわけです。だから本当に自分の子供もそうだし、自分に関係ない、まあ、関係ないって言うとあれですけど、自分が直接、知らなかったとしても、もう小学校中学校高校ぐらいのねこう子供たちから、まあ、知っておくと本当にその後の人生変わるよなっていう、まあ、それがヨガ哲学なんですけど、すいません、なんかダラダラ喋っちゃって、でそのねヨガ哲学をやっぱりヨガをしてる人しか今は知らないんですよね。だからそうじゃないよと、ヨガをそのマットの上で体を動かすっていう意味でのヨガをしてなかったとしても、ヨガ哲学ってすごく自分の人生を変えてくれるよっていうのをみんなに知ってほしいんですよね。なんですけど、私その伝え方がよく分かってなかったから、分かってなかったというか分かってないから、ヨガ哲学をヨガ哲学として伝えようと今までしてたんですよ。なんかこのラジオもそういう耳で聞くヨガっていうタイトルだったし、最初にヨガ哲学でみたいな入りでラジオの挨拶もしていたんですけど、やっぱりヨガ哲学を伝えますっていうと、ヨガに興味ある人、ヨガ哲学に興味ある人しかあんまり引っかからないというか、引っかかるっていう言い方ですけどね、興味を持たないというかなんですよ。で、私ヨガ哲学の講座もしてるんですけど、ヨガ哲学の講座ってヨガをしてる人しか受けないんですよね。しかもさらにはそのヨガをしてる人の中でも結構ちゃんとヨガを学びたいって思ってる人しか受けないし、ヨガの中でもいろんなジャンルがあって、ヨガ哲学ってまあどっちかっていうとニッチなんですよね。まあマニアックなジャンルにされがちというか、全然実際勉強するとそんなことないんですけどね、その運動的なヨガをしなかったとしてもみんな共通して、学びになるようなことなわけだから、そんなニッチでもマニアックでもないと私は思ってるんですけど、やっぱりまあヨガをしてる人の中でもヨガ哲学ってちょっとこうとっつきづらいというか、分かりづらいし難しいしみたいな印象を持たれがちなんですよね。まあそのヨガのポーズのヘッドスタンドを教えますとか、解剖学でこうできないポーズをできるようにしますとか、なんかそういう分かりやすい講座の方がやっぱ人気で、ヨガ哲学の講座ってどっちかっていうと、もう本当に何年もヨガやってる人が受けるみたいな、そういう感じなんですよ。だから今までのやり方だと私が届けたい人に届かないよなと思ったんですよ。だから届かないよなと思いながら、どうしたらいいか分かんないから、とりあえずヨガ哲学を分かりやすく伝えようみたいなね、そういうアプローチでここ数年はやってきたんですけど、日常生活で、にヨガ哲学を当てはめるとこういう感じだよみたいな、こういう考え方ができるよみたいな感じで、話をしてきたんですよ。でまあ実際そういう話をしてきたから、ヨガ哲学の講座、ヨガ哲学に興味があるとか、まあ、ヨガの資格を取りたいとかっていう人は、なんか今まではヨガ哲学ってちょっとこう小難しい感じとか、ちょっと宗教色があるみたいな、そういうイメージで苦手だったけど、敬遠してたけど、なんかその日常に当てはめて考えるとすごく分かりやすかったし、自分でもこう課題が見えましたみたいなね、そういう感想をしてくれる人が多くて、 やっぱり分かりやすく話せば全然みんなこう受け入れられるというか、その必要性に気づけるんだなって、気づけるんだなっていうのもあれですけど、気づくよなって思ってたんですけど、やっぱりそれってさっきも言った通りヨガをしてる人なんですよね。圧倒的にこう興味を持ってくれる層が少ないなっていうのが、まあ、ここ何年もの私の中のこう課題だったんですよね。こうどうしたもんかなみたいな感じだったんですよ。それで、あ、このね、今日の、すいません、なんか10分も話したんですけど、今日の話は私の本当に今後こうしていくよっていう、あの、なんでそのラジオのタイトルを変えたかっていう話なので、興味ない人は全然聞かなくていいんですけど、いつもね聞いてくれる人にはこういう意味で変えたよっていうのをちょっとせっかくなので伝えとこうかなと思って話してます。なんだっけ、あ、そうそうそう、ヨガ哲学をヨガ哲学として直球でね、こうなるよみたいな言っても、そもそもなんか興味を持ってくれる人が少ないし、興味を持ってくれた人ってまあ大体ヨガやってる人だから、なんか、まあ、ヨガやってる人の中でもこうコンプレックスを感じるとか悩んでますみたいな人が多いから、全然ね、その必要な人も、うん、必要な人もっていうか必要な人には届いてほしいんですけど、どっちかっていうと私はそのヨガをしてない人の方が必要性があるんじゃないかと日々感じるんですよね。もうなんか悩みの出口が見えないみたいな、ヨガをする前の私みたいな人に気づいてほしいんだけど、やっぱりヨガをする前の私はヨガ哲学がどうのこうの言われても1ミリも興味を示さなかっただろうなっていうのが、まあわかるんですよね。なんで、そう、それでちょっと切り口変えていこうと思ったんです、去年ぐらいからね。でも全くそのヨガとかヨガ哲学とかけ離れたことを発信しても、私が伝えたいことに行き着くまでの時間がかかっちゃうしなと思ってて、そこで自分がもともとヨガとは別だと思ってで勉強してた潜在意識とか引き寄せのこと、これは掛け算したらいいんじゃないかなと思ったわけですよ。で、結局その潜在意識っていうのも、まあ、引き寄せの法則と言われるようなことも、もうちょっとこのラジオね、なんか十数分のラジオでは説明しきれないですけど、こうヨガの哲学の思想とこう関連してる部分がすごく共通項がめちゃくちゃあるんですよね。だから潜在意識の書き換えとか引き寄せの法則を活用するためには、やっぱりヨガ哲学の実践をしてるとよりスムーズにできるんですよ。まあその辺の詳しい話はちょっと興味ある人だけに別で話す機会が取れたらと思うんですけど、あのメソッドのねメンバーさんたちにはもう話してるところではあるんですけど、そう、それで切り口を去年ぐらいからね変えたわけですよ。それまではヨガ哲学だけだったのが、ヨガ哲学を日常にみたいな感じだったのを、潜在意識の書き換えとか引き寄せの法則っていうところも発信に入れていこうと思って始めて、でそれをこう軸を変えたって感じですかね。引き寄せの法則とか潜在意識の方が圧倒的に興味を持つ人の数って多いんですよね。ヨガ哲学に興味を持っている人のもう何千倍とおそらくいるわけですよ。日本にね、引き寄せの法則やりたいとか潜在意識を書き換えるのってどうやるんだろうみたいな、そういう人たちの方が圧倒的に多くて、そういう人たちってヨガをしてないそうだったりするんですよね。これだなと思って、私がこれからそういう引き寄せの法則とか潜在意識の書き換えとかを、ね、これからどんどんまあ、ラジオでもするし YouTube とかでも発信していくんですけど、でもちろんね、その引き寄せが起きたら嬉しいじゃないですか。引き寄せられたってね、自分の人生がこう満たされるような感じになるし、潜在意識の書き換えっていうその自分の中の価値観ですよね。こうじゃなきゃいけないみたいな、自分ってこうなんだみたいな、そういう生きづらさの原因になっているような根っこの部分を取り除くことができたら、ね、幸せじゃないですか。で、そういう方法を伝えていく、こうすればいいんだよっていう方法を伝えていくのはもちろんなんですけど、そうすることでこう こっちを向いてもらえるんですよね。あ、ここ引き寄せの法則のやり方知りたいと思ってた、ここにこのラジオ聞いたら引き寄せのやり方がわかるかもとか、この YouTube の動画見たら、あ、引き寄せが起こらない理由がわかったとかって思ってもらえたら、そこからより深く学びたいっていう人たちがヨガ哲学をね、別にヨガ哲学として学ばなくてもいいわけですよ。その人たちの人生が今より豊かになっていけばいいわけなんで、そう。で、そこでこうヨガ哲学のエッセンスを伝えていくことができるんじゃないかなと思って、ちょっと切り口を変えたので、発信の切り口を変えたので、ラジオのタイトルを変えましたよと。すごい。この説明するだけで15分もかかっちゃった。っていうことなんですよ。なので、ぜひね、今まで聞いてくださっている方にも、変わらず聞いてほしいし、そしてこれからどんどんね、新しい人たちにもより多くの人に届けばいいなと思うし、周りにね、こう、なんか悩んでたりとか、うじうじしてたりするような人がいたら、本当に教えてあげてほしいです。なんかこのラジオ聞いてみてとか、この動画見てみてとかでもいいし、もう直接こういう風にするといいんだよみたいなのを説明してもらってもいいと思うんですけど、私がこうやって気づいたことを発信したことが何かしらの形でどんどんどんどんいろんな人に伝わっていって、もっともっとね、多くの人たちが、あ、なんか今まですごい視野が狭かったけど、見方変えたらこんなに生きやすくなるんだっていう、そういう気づきにつながっていったらいいなと、思っております。ということで、整えラボとしてね、これからは自分の生き方を整える方法というものを、引き寄せの法則とか潜在意識とかの切り口、そしてプラスより深く学びたい人にヨガ哲学、まあ、深く学びたくないかったとしても、そういったヨガ哲学のエッセンスをちらりほらりちょいちょいと出してね、何かしらのみんなの気づきになればいいなと思っております。では今日のラジオ、ちょっとなんかくどい説明になってしまいましたが、ここまで聞いてくださった方いるんでしょうか。これからも、発信活動していきますので、どうぞよろしくお願いします。